ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。それでは今週は佐藤博次先生電話でのご出演となります。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生にはまずは最初に今夜の話題から紹介していただきます。
はい、今週は根室解禁文化7年です。9月12日厚岸町開示記念館で開かれた第17回厚岸町古文書教室の講座を担当しました。この時お集まりの皆さんと一緒に読んだ記録を紹介することにします。古文書教室、江戸時代に作られた記録、筆字で書いた記録を、読んでみようという講座です。今夜の話題は根室解禁文化7年、内容は文化7年かのとの馬5月千年国後騒動被害に遭う、来たる羊の年23年取り越し恵光人数、こうした文を含んだ部分です。
今週の釧路歴史探訪テーマは根室解禁文化7年、古文書教室の講座の一部を佐藤先生に紹介していただきます。
江戸時代の国体寺では、住職僧侶の任期中に、択捉、国後、根室、釧路、十勝に赴き、それぞれの地で法務を執行した記録が残されています。最初の一点、今日紹介する最初の一点は、寺院、五根流以前の加工帳という記録です。加工帳、未来、現在、過去の過去に帳面と書いて、この加工帳は、寺院用と在家用、それぞれのお宅にあるものとお寺にあるものとの2つに分かれます。講座で読んだ拡張は、寺院に所属し、寺院に所属していた個人を記すデータです。身分、生前の事績、つまり生前活躍した様子などが詳しく記述されている場合もあります。その拡張の一節から紹介することにしましょう。
史跡国体寺跡に残る寺院五根流以前の加古帳、国体寺創建以前の、亡くなられた方の記録になるということなんですね。
はい、記録の背景を理解するため不可欠な一箇所があります。これから紹介しようとする記録を分かっていただくためにどうしても欠かせない一箇所があります。それは国後文化7年皇后5月7日22年になり、法事勤め候節、仮法名26位、関僧良弁古事、松前家武田官兵衛と書かれている部分です。どういう意味かというと、国後では1810年の5月7日に22回忌の法要を執り行った。この時に仮の法名、寺側が臨時につけた法名が26人にあるのだけれども、そのうちの一人は関僧良弁古事といって、松前の家臣、つまり大名の家臣にあたる武田官兵衛の人の記録だというふうに書いてあるのです。文化7年5月7日がどういう時にあたっているかっていうと、それより先1789年元年の5月7日、アイヌ民族が飛騨屋久兵衛家経営の漁場で戦いを起こすという事件がありました。国後で起きたこの事件、文化8年、1811年には23回忌となりますが、その前の年に1年早めて法要を務めたという意味です。
寛政元年5月7日に国後に住むアイヌ民族が戦いを挑みました。この戦いは国後目なしの戦いと言われています。
はい、戦いはまず国後で起きました。 ついに対岸のメラシというふうに言われる現在の標津町また羅臼町の町域に拡大しました。記録を紹介しましょう。文化7年のついには皇后狩野馬と書いてあります。文化という元号と7年という年号 の間に皇乙平定の実感またネウシトラウータツミの十二支の両方もしくはその一部が記載されることがあります。年表で文化7年というのがどのような実感どのような十二支の中にあるのかそれを確認すると、文化7年は皇后の年つまり狩野の馬の年ということになっているのです。参加者の方にお配りした印刷教材の最初に5月17日ウエンペツとカタカナでウエンペツと書いてあります。続いて9名の亡くなった人の名前が書いています。
今週の釧路歴史探訪になりますが去る9月12日開催の厚岸町古文書教室印刷教材の国体寺記録を読み始めています。
5月13日ウエンペツは、事件の起きた羅臼標津川では最も北にあたるウエンペツという川口で9人が犠牲になりました。ウエンペツもしくはウエベツ川は羅臼町と標津町の町境に位置する河川です。事件から満21年経った後この時点で名前が判明する人は2名です、仮の法名に陽よ太陽のように与えるという字を書いて陽よと読ませる部分があるのですけれどもこの陽よのよ与えるという字の崩し方これが実は古文書辞典にもめったに出てこない崩し方で記載されています。つまり読むのに苦労するということです。また人名の馬とか牛とかっていう名前が出てくるのですけれどもこの字の崩し方も古文書を読む初心者の方には実は難しい部分です。馬という字は一目見ただけでは高い低いの高という字に見えますし牛は、名前で、孫の上とか何々の上とかっていうような上のようにも読めます。どちらもこの崩し方は馬でこちらの崩し方は牛だというふうに慣れておく必要がある字文字ということになります。
寛政元年5月の事件で羅臼と標津の境界となっている川口では9人の犠牲者が発生しました。
はい、次はその南にあるクンネペツと書かれている地点です。クンネペツというふうに書かれている地点はクンベツ川の川口です。ここで事件の犠牲者は5人です。この5人の他に加護町には本光院両丹日宗神事文化5年8月26日、この次は役所の、役名で小頭七兵衛というふうに書いてある人がいます。ただこの文化5年8月の26日に亡くなった方というのは寛政元年の5月に亡くなった方とは別の人になります。このような、国体寺の僧侶お寺さんお坊さんが、根室や国後の各地を回って歩いた時にその地で亡くなった人の記録を作る時、特にここでは寛政元年の記録が重要なものとして書かれていますけれどもその他にその後に亡くなった人の記録というのも拾い上げている。これが加護町の特徴です。次に移りましょう。5月13日コタヌカという記録があります。これは野付水道に注ぐ川の一つコタヌカ川の川口で5人の犠牲者を出したということです。このうち名前がわかる人は3人です。
今週の釧路歴史探訪テーマは根室解禁文化7年です。ウエンベツそしてクンベツの川口で起きた事件犠牲者の記録を佐藤先生に紹介していただいております。
ク 国後目無しの戦いは寛政元年の5月7日まず国後で発生しました。国後に住むアイヌ民族が飛騨の国ゲロに拠点を置く飛騨屋久兵衛という人の経営する漁場に出稼ぎにしていた漁民など多数を殺害した事件です。戦いは国後から対岸の上別で9名、訓別小田塚で各5名、19名が犠牲となりました。さらに、先向川という川の川口で3名の犠牲者が出ています。ここには、寛政2年、その翌年に亡くなった人の法名が書かれていますけれども、その人については、名前、不分、不思議の不に、1分2分の分と書いて、名前分からずというふうにも書いてあるのです。分からずの崩し方がなかなか難しいという点で注目しておきます。
今週の釧路歴史探訪は国大寺所蔵寺院御建立以前の過去帳から国後目無しの戦いなどのその中で犠牲になった方の記録を佐藤先生にその古文書の中から紹介していただいております。
次は中類川という川の川口での記録です。この川口では漁業担当の8名、この人が8名が犠牲になっていますけれども、この犠牲者は誰一人として名前が分かっていません。したがって身に8人名前知らずと書いてあります。この4例目に衆、その次に密っていうふうに読める字があるのですけど、この字が実に難解難読です。観察の察っていうのは示すという字なんですけれど、その示すの部分、つまり祭りの示すの部分に虫というふうに書く字です。これは諸橋大漢和辞典にもなかなか出てこない字で、どう読んだらいいのかっていうのはわからない字の一つです。また中類川ではミニ13人大通丸、過去っていうのは水の主と書くんですけれども、大通丸過去直表知らずと書かれています。こちらは船の乗組員で、アイヌの人たちに攻撃された、襲撃を受けた人です。直表、名も、それから表、つまり顔つきもわからないと書いてあるのです。
1804年江戸地に設置する寺院住職が任命、そして翌年厚岸に赴任します。勤めた法務内容を示すお話です。
寛政5年9月の寛政5年5月の事件犠牲者は漁業従事者のみならず、そこで摘み取られた漁獲物を積み運ぶ乗組員13名にも及んでいました。実に合わせて71人の犠牲者が出ましたが、目無し郡領域をそこで紹介しています。最後は標別川川口の犠牲者です。標別では8名が犠牲になっています。国後目無しの戦い、羅臼標別領域の犠牲は実に51人、国後島で犠牲となった20人を大きく上回ります。うち漁業従事者は漁業に従っていた人が38名、漁獲物を積み取る船の乗組員が13人です。事件で本州側の犠牲者は71人、本州側の犠牲者を攻撃した、アイヌ民族37人が松前家の手によって処刑されるという大きな事件でした。
史跡国大寺跡に残る寺院御建立以前の過去帳、佐藤先生、記載から何が判明するのでしょうか。
はい、事件後21年時が経過しています。国後でも羅臼標別領域でも事件犠牲者の犠牲発生の日、また事件発生時と犠牲者数は明確に記憶されていたのです。厚岸に設置された寺院住職が事件発生地を通過した折、法要をあえて1年繰り上げて勤めてもらうということを要請した気持ち、そこのところが明確に示されています。しかしこの時点で判明した犠牲者の実際の名前実名の記憶は わずかに8名にとどまっていました。関係あるゆかりの人がわずかに残っていたということがこのような形になったものと見ることができます。
それでは最後に今週のワンポイント佐藤先生に紹介していただきます。
寺院御建立以前の過去帳というのは文化元年に国体寺が厚岸にできる前、この前に犠牲になった人のその犠牲の様子というものを収集した記録です。持ち場所の十勝から江戸府までの領域で国体寺設置前に犠牲となった方の記録を後になってまとめたため、いろいろ不確かな点もありますけれども、しかし実態を捉えているという点でも注目して良い部分というふうに思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。